今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の28章11節から25節です。おとといの続きの箇所になります。第一サムエル記の28章11節から25節、はじめに11節から14節をお読みいたします。すると女は言った。誰を呼び出しましょうか。サウルは言った。サムエルを呼び出してもらいたい。この女がサムエルを見たとき大声で叫んだ。そしてこの女はサウルに次のように言った。あなたはなぜ私を欺いたのですか。あなたはサウルではありませんか。王は彼女に言った。恐れることはない。何が見えるのか。この女はサウルに言った。神々しい方が地から登って来られるのが見えます。サウルは彼女に尋ねた。どんな様子をしておられるのか。彼女は言った。年老いた方が登って来られます。街灯を着ておられます。サウルはその人がサムエルであることが分かって、地にひれ伏してお辞儀をした。それでは一言お祈りいたします。愛するイエス様、私たちを今朝清めてください。一日の始まりの時に、御前にこの一日の始まりの時間とまたこの体を持ってあなたの御前に出ております。どうか一日の初の捧げ物を持ってあなたの御前に集いし、一人一人に今日必要な命の御言葉を与えてください。この語る神上の唇、また預かる一つ一つの耳を整えてあなたの命そのものをいただかせてください。今日これからのすべてのことを期待し、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。サウルはですね、ペリシテ人が、自分の国に攻めてきたとき、その陣営を見て甚だ恐れました。もはや、この自分の国、イスラエルの中においては、サムエルはおりません。サムエルはこの28章の3節のところでサムエルが死んだ。それで全イスラエルはそのことを嘆き悲しんだ。サムエルがこの生きている間はペリシテ人のからイスラエルをずっと守っていたんですね。むしろ主が守っておられたんですが、それはサムエルが霊的指導を生きている間ずっとしており、そしてイスラエルのために彼は鳥なし祈るものでした。その、鳥なし祈り、また彼の、主の前に向かって歩む、その歩みゆえに主が憐れんでくださってこのイスラエルをペリシテの手から守っていたんですけれども、そのサウルが死んでしまいました。そして、今やダビデも、ずっと、イスラエル、ダビデはイスラエルをペリシテから守っておりましたけれども、そのダビデもペリシテの地に逃げていってしまいました。サウルがしてきたこと、サウルが預言者にしてきた、祭司にしてきたこと、もうそれらを抹殺しようというような、そういう勢いでした。サウルの気に入らなければ祭司は殺されましたし、また預言者サムエルさえもサウルは殺すような、そういう勢いがありました。またダビデも、殺そうと、何度もしました。油注がれたもの、ダビデに対して、殺そうとする。油注がれたものに、逆らおうとして殺そうとする。これ呪われてしまう性質です。もう自分からは王権が離れて、でダビデに、その王権が移った。もうそれを気づいた時点でサウルはもう自ら自分の王座は降りて、でそれで油注がれたダビデに譲るべきだったんですけども、それをしない。 皆さん、王座は自分で座ってはならないものです。主からその油注ぎ、要するに任職、その職責が与えられて初めて座ることができるものであって、皆さんが、そこに座り続けようと、もうその任が解かれた、もうその分がなくなったのであるならば、王座は速やかに降りるべきものです。今までの人生の王座、皆さんが座ってきたかもしれませんけれども、でもある日、人生のある時、イエス・キリストを信じたことによって、皆さんのその人生の王座はイエス様に明け渡しているはずです。自分が座るべきではない王座、そこは油注がれたお方が座るべきところです。けれども、その油注がれたお方、イエス様に皆さんの人生の王座を譲り渡さないで、皆さんがあくまでその王座に固執し座り続けるならば、その王座がその人を滅ぼす道具となってしまうんです。王座がその人自身を滅ぼす道具となる。これ非常によく気をつけておいてください。自分が支配権を握り、自分が王様になって人々を支持し、自分自身を好き勝手なところに行く。油注がれた方、イエス様に譲るべきなんです。イエス様こそ、誠のダビデ、誠に油注がれた方。けれども、サウルはあくまで自分の王座に固執しました。自分からもう、その予言の霊が離れ、また主の油注ぎもなくなって、むしろダビデにその王座が移った。したら、もう潔く、そのダビデに譲り渡しておれば、サウルももっと別の人生の終わり方ができたでしょうね。もっと平和で、もっと尊厳に満ちた人生の終わり方ができたでしょうけれども、でもサウルのその人生の終わり方はとても悲惨で苦痛に満ちて、恥辱に満ちたものでした。王座に固執してしまったからです。油注がれた方に速やかに私たちは王座を譲り渡すべきです。まあそれが、まあ前回までのところ、おとといまでのところでしたけれども、サウルは、もうね、夢によっても、ウリムによっても、預言者によっても答えてくださらなかった、6節。で、もうサウルは、すぐにですね、死人に伺いに行こう。何節でサウルは自分の家来たちに、霊媒をする女を探してこい。その女のところに行って、その女に尋ねてみよう。サウルは言い出すんですけども、でもね、サウルの家来たち、ちょっと待ってください、王様、そんな、神様に喜ばれないことをしたらもうどんなことになるか、こういうピンチの時こそ、いやもう本当に主に立ち返りましょう、そういうふうにいさめてくれる部下はもうサウルの周りにはいなかったんですね。ただイエスマンしかいなかった。サウルの家来たちはサウルに、エンドルに霊媒をする女がいます、進言するんですね。霊媒？あ、それでしたらどこどこにいますよ、躊躇なく答えてしまうんですね。もう本当に、忠臣であるならば、しっかりと、王様のためを思う、国のためを思う家来であるならば、もうこのサウルをいさめるはずだったんですけども、でもサウル、もうことごとく自分の気に食わないものは槍を投げつけるような、そういう、凶暴な王様だったので、もう本当に、そういう人たちはサウルから離れたり逃げたり、あるいは殺されていったりしたのかもしれません。とにかくサウルの周りにはもうもはやサウルを戒めてくれる人はおりませんでした。サウルは主に伺っても、夢によってもウリムによっても預言者によっても答えてくださらない。じゃあ霊媒する女に尋ねよう。もういとも簡単にそちらに行ってしまう。この時少なくとも本当にサウルに主に向かってもう徹夜で祈るとか、そういう心があったならばもっと違った形になったかもしれませんけれども、でもいとも簡単にサウルは別のもの、自分が追い出した霊媒にその導きを求めて行ってしまいました。でサウルは、身なりを変えて、夜のうちにその女のところに、エンドルというところに行きました。エンドル、それはペリシテ人の陣営から、わずか5キロしか離れていないところです。でしかも、その サウルがいるところはギルボアというところですけど、ギルボアから20キロも離れているところです。そこにもう夜身の危険を犯してまで、ね、敵に見つかるかもしれないリスクを犯してまで、ね、死に伺いに、尋ね求めに行く、もうその努力を主に向けていれば、もうどれほど、ね、もっと違った人生、違った最後だったでしょうね。その努力、本当に、誤った努力、それをすることから私たちは離れるべきです。主の的を射ない歩み、それは誠に無駄な努力、そして尊厳なき歩み方をしてしまいます。サウルはこの人生の終わりの時に一番尊厳がない仕方をしてしまいました。で、サウルは、ね、その女のところに行くんですけども、で、サウルには女に対して、ね、恐れることはない、このことによってあなたが咎を負うことは決してない、そう言って、で、女を安心させて、ね、霊媒、を求めるんですが、で、それで、サウルはサムエルを呼び出してもらいたいと、ね、その女に向かっています。で、この女が、12節を見ますと、この女がサムエルを見たとき大声で叫んだ。そしてこの女はサウルに次のように言った。あなたはなぜ私を欺いたのですか。あなたはサウルではありませんか。この女はサムエルを見たとき、この、来た者がサウルだ、ということを分かったんですね。確信したんです。あなたはサウルではありませんか。で、ここで、サムエルが呼び出されたと、まあね、サムエルと書いてあるんですけども、果たしてこれが本物のサムエルなのか、それともサムエルではないのか、まあ、いろいろな議論があるところです。私はですね、ちなみにちょっとサムエルであるか非常に疑わしいと、まあ、思っております。その根拠は、このサムエルは、ね、13節見ますと、ね、神々しい方が地から昇ってこられるのが見えます、書いてあるんですが、ね、神々しい方と日本語で訳されてるんですが、これ、原文はエローヒムです。神々とか、ね、あるいは、ね、この世の神々とか偶像の神々とか、あるいは、ね、天地を作られた神様も、エローヒムと言われるんですけども、ね、そのような神々しい方が地から昇ってこられる、ね、サムエルその本人ではなく神々しい方、ね、悪霊の類もまた時にエローヒムと、そういうふうに、表現されることがあります。で、それで地から昇ってこられる、地からサムエルは地の下に下ったんでしょうか。疑わしいですね。またサムエル、このサムエルと呼ばれる、この例がですね、この後言ってるんですけども、19節のところで、主はあなたと一緒にイスラエルをペリシテ人の手に渡される、明日あなたもあなたの息子たちも私と一緒になろう、そして主はイスラエルの陣営をペリシテ人の手に渡される、この、サムエルと称する者が、ね、その例が言ってるんですけども、明日、ね、あなたもあなたの息子たちも私と一緒になる、キング・ジェームズバージョンの英語ではね、You with me って言ってるんですね。明日あなたは with me してる、ね。サムエルとサウルが果たして with me するんでしょうか。新約聖書の方で、ね、ラザロと金持ちの話がありますね。金持ちは、ね、生前、贅沢三昧していいことをしなかった。ね、ラザロは、その金持ちの食卓からこぼれ落ちるパンもいただきたいと願ったんですけども、でも何を食べさせてもらえない。で、それで二人が、死んだ。で、死んだ後、その金持ちは、ね、非常に熱い、苦しい、ところに、ね、下っていきました。で、その金持ちが、ね、ハデスと呼ばれるところなんですけども、そこから、ね、上の方、遥か上を見ると、そのラザロが そのラザロがアブラハムと一緒にいて、アブラハムの懐で慰めを受けているのが見えた。遥か上です。その金持ちとラザロとの間にはもう大きな溝が、縁があって、とても越えることができない、そういう状況です。金持ちとラザロ、 with me してるでしょうか。一緒のところにいないんですね。サムエルは、生きてる間良いことをしました。神様に使いました。そのサムエルが、果たしてあなたは明日私と一緒にいることになろう、そんな一緒になることができるでしょうか。地の底に下るもの、それは生前悪いことをした、主の御教えに従わなかった、そのようなものが地の下に下るんですけども、サムエルは、地の下から、この場所を見ると、地から下ってきた、また明日一緒になるだろう。ちょっとこのところからですね、このサムエルは、ではないんではないか、むしろサムエルに紛争した悪霊ではないか、まあそういう可能性が大きいと私は見ております。いずれにしましてもですね、死人伺いをする、それは身を汚す行為です。レビ記のところに、あなたは霊媒や口寄せに心を移してはならない、彼らに汚されてはならない、私はあなたの神主である、レビ記の19章の、31節に書いてあるんですけども、霊媒や口寄せに心を移す、彼らから、汚れを受けさせられるといけないからだ。霊媒や口寄せに伺うとき汚れを受けるんです。なぜなら彼らは悪霊と交わるものだからです。霊媒や口寄せ、あなた方悪霊に求めていって、そうしてその身を汚してはならない、その心を汚してはならない。サウルはもうまさに汚れを身に浴びに行ってしまったんですね。霊媒や口寄せに伺いを立てようとするとき、主に尋ね求めなければならない。イザヤ書の8章に書いてあります。冒頭でお読みしましたのがイザヤの8章の、19節20節の方です。イザヤ書8章の19節と20節、人々があなた方に霊媒やさえずり、ささやく口寄せに尋ねよというとき、民は自分の神に尋ねなければならない。生きている者のために死人に伺いを立てなければならないのか。教えと証に尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがない。アメン。書いてありますね。人が霊媒さえずり、その死人に伺いを立てようとしに行くとき、民は自分の神に尋ねなければならない。書いてありますね。サウルのそのしもべたち、サウルが霊媒やさえずり、口寄せに尋ねよ、そういうふうに言ったとき、その部下たちは自分の神に、生ける神、主に尋ねなければなりません、そういうふうに進言するべきだったんですけども、でもその部下たちはそうではありませんでした。部下たちもサウルと、同じ運命をたどることになってしまいます。むしろ何に尋ねるべきか、この20節に、教えと証に尋ねなければならない。アメン。教え、神様の御教え、神様の御言葉、そして証、それは神が生きておられるということ、神がこのようなことをしてくださった。だから神は確かに生きて働かれるという証、そこに尋ねなければならないんですけども、なんで、生きている者が死人に対して伺いを立てに行かなくてはならないのか。サウルは死人に伺いを立てに行きました。相手はサムエルですけれども、死人に対して伺いに行く、その人には、夜明けがないと書いてあります。で、20節の後半に、その人には 夜明けがない。このサウル、夜明けが、ね、訪れないんです。その翌日、確かにサウルは、ね、ペリシテの陣営の中において、ね、襲われて、そして、サウル自身はもう自分で自分を殺す、ね、そういう、羽目になってしまうんですけども、もし、ね、教えと証、ね、主の御教え、主が生きておられることの証、それに尋ねないならば、その人に夜明けがないんです。21節、彼は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の王と神を呪う。地を見ると、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放された者。教えと証に尋ねない人はずっと夜明けが訪れないんです。イザヤ書のこの箇所はもうずっと主に伺わない、主の御教えを軽んじる、そのような、ね、長く続いた時代、それがなんと、ね、苦難と暗闇、苦悩の暗闇の時代であろうか、ね、そのことを伝えております。で、ね、まあ、9章からはしかし苦しみのあったところに闇がなくなる、ね、イエス・キリストのその予言が続くんですけども、でもイエス・キリストが現れる前のもう何百年という期間、ずっとイスラエルは教えにも証にも尋ねない、もうずっと人間の教え、ね、死人の教えにずっと凝り固まっていた。だから夜明けがずっとずっと夜明けがない闇の中を、ね、彼らは歩いていたわけです。サウルは、ね、死人に求めて、そして結局彼は、ね、死に至ります。死人に伺うとき、その人は汚れを受けます。なぜなら悪霊と交わるものだからです。ですからこの、ね、本当に日本の中においても、その、ね、死人に伺うという商売、ね、ありますね。たくさん、まあ、青森とかも、そういう恐れ山のところにそういう人がたくさんおります。なんで、ね、死人伺い日本にもあるのか、世界中どこにでもあるのか、これですね、その人が生きている間にその人に、生きているうちに伺うべきことを、ね、伺っていなかった。その人が生きているうちにその人を、ね、ケアすべきことをケアしなかった、ね、皆さんの親は生きているでしょうか、ね、生きている方もおりますし、またもう、亡くなられた方もいるでしょうけれども、少なくともですね、生きている間に私たちはしっかりと面倒を見るべきです。サウルはサムエルが生きている間に、ね、伺いに行くということをせず、サムエルが死んでから、ね、伺いしに行きました。本当は生きているうちに伺うべきだったんですけれども、サウルはそれをせず、ね、サムエルが死んでもう、ね、イスラエルを取りなす者がいなくなった時、初めて、ね、ペリシテが攻めてきた時、恐れをなしてサムエルが生きていた間に偉大な技、取りなし祈り、また地方を巡回して巡って主の御教えを、ね、固く保った、その偉大さにようやく死んでから気づいたんですね。サウルは生きているサムエルに会いに行くことなく、死んだサムエルに会いに行きました。だから死人伺いという商売が古今東西この日本でも成り立つんです、ね、生きてるうちにその親の面倒をしっかり見ていなかった、生きてるうちに、その尋ね求めるべき真理を尋ね求めていないで、ね、放埓として歩みをしていた、だから、ね、死人伺いというビジネスが、ね、古今東西に成り立っているんです。サウルはその、ね、ようになってしまいました。サウルは、第一サムエル記の28章の15節から、お読みしていきます。サムエルはサウルに言った。なぜ私を呼び出して私を煩わすのか。サウルは言った。私は困りきっています。ペリシテ人が私を攻めに来るのに神は私から去っておられます。預言者によっても夢によってももう 私に答えてくださらないのです。それで私がどうすればよいか教えていただくためにあなたをお呼びしました。サムエルは言った。なぜ私に尋ねるのか。主はあなたから去り、あなたの敵になられたのに。主は私を通して告げられた通りのことをなさったのだ。主はあなたの手から王位を剥ぎ取って、あなたの友ダビデに与えられた。あなたは主の御声に聞き従わず、燃える御怒りを持ってアマレクを罰しなかったからだ。それゆえ主は今日このことをあなたにされたのだ。主はあなたと一緒にイスラエルをペリシテ人の手に渡される。明日あなたもあなたの息子たちも私と一緒になろう。そして主はイスラエルの陣営をペリシテ人の手に渡される。何か底知れぬ恐怖、底知れぬ暗闇、真っ暗闇を何か感じますね。ちょっと背筋がゾッとするかのような。死人に伺いに行って、その死人と明日サウルは一緒になる。死人に伺いに行く者は、その同じところに、死人のところに行ってしまう。本当に恐ろしいものです。死人に伺いに行く者は生気がなくなってしまいます。顔がちょっと土色な感じなんですね。また生きる意欲がないんです。20節見るともうこのサウルがいかに生気を失ってしまったか、生きる意欲もなくなっているかわかります。するとサウルは突然倒れて地上に棒のようになった。サムエルの言葉を非常に恐れたからである。それにその日一昼夜何の食事もしていなかったので彼の力は失せていたからである。女はサウルのところに来て、サウルが非常に怯えているのを見て彼に言った。あなたのはしためはあなたの言われることに聞き従いました。私は自分の命を懸けてあなたが言われた命令に従いました。今度はどうかあなたがこのはしための言うことを聞き入れてください。パンを少し差し上げますから、それを食べてください。お帰りの時元気になられるでしょう。サウルは、これを断って食べたくないと言った。しかし彼の家来とこの女がしきりに勧めたので、サウルはその言うことを聞き入れて、地面から立ち上がり、床の上に座った。で、もう食べることも、また動くことも、やる気も何もかも失せてしまっている。もう全くもって生気が抜かれてしまったようです。生ける神、生きておられる神様に尋ねないで、生きているものではないもの、死人に伺う盾に行くもの、もう顔が土色になり生気を失ってしまう。本当にそのようになってしまう。サウルは非常に恐れて倒れてしまいました。そしてこの霊媒の女に憐れみをかけられるんです。汚れた者滅びゆく者は、同じ汚れた者滅びゆく者にと、意気投合して同情して、そういうふうになるんですね。サウルは、食べたくないって言うんですけども、でも、しきりに勧めるので食べました。24節、この女の家に肥えた子牛がいたので、急いでそれをほふり、また小麦粉を取って練り、種を入れないパンを焼いた。それをサウルとその家来たちの前に差し出すと、彼らはそれを食べた。その夜彼らは立ち去った。サウルが食べた最後の食事、それはこの霊媒の女から差し出された肥えた子牛、また種を入れないパンでした。肥えた子牛、また種を入れないパン、何か、主への捧げ物を思い出しますね。祭りの時に備えられる、のは種を入れないパンです。また、肥えた子牛を、ほふる、神様に生贄を捧げる時も、肥えた牛をほふりますけれども、 サウルはこの最後の晩餐を、どういう思いで食べたでしょうか。主を祭りしていた頃を思い出したでしょうか。でもサウルは、結局最後の最後に至るまで、もう主に向かうということをしなかった、悔い改めるということができなかったんです。主から長らく離れているならば、もう悔い改めの心が、その心が湧き起こってこないんですね。このサウルのこの最後の場面がこの28章のところに挟まっております。この間の手術はダビデのところを見ましたけども、でまた次回の手術にそのダビデの続きの場面を見ていくんですが、その間にこのサウルの記述があり、ダビデにはまだ希望があるんですけども、確かにピンチの中にあるんですが、しかしこのサウルもうずっと主から離れて主の言葉をないおざりにしてきたゆえに、もう本当に希望がない底知れぬ闇の中を行ってしまいました。教えと証に尋ねなければならないんです。さもなければその人には弱気がないんです。ダビデには主の御声に聞き従うこと、主に伺うということを最後の最後で振り絞った、それで彼には夜明けが訪れるんです。どうか皆さん、主の御教えに聞き従いましょう。そしてもはやこのようなサウルのように、自分の固くなな心の中に突っ走って御言葉を退け、諌めてくれる人を退け、そのようにしてしまうと最後で諌めてくれる人がもういなくなってしまう。どうか皆さんはダビデのように本当に悔い改めが示されたならば、いつでも立ち返って悔い改めて命を得て、決して、この滅びの道に割って入ることはない祝福の王道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛するイエス様、本当にこのサウルの歩みを見るに全くもって底知れぬ闇をしか感じることはできません。主の御教えに聞き従わないでずっと間違った歩みをし続けるならば、自分が排除した忌み嫌うべきものに戻ってしまう。本当に私たちは恐ろしいところを見ます。どうか私たちを守ってください。本当にいつでもあなたに立ち返る柔らかな心、悔い改める心、そして砕かれた魂を持ってあなたの御前に礼拝を捧げることができますように、どうか助けてください。どうか一人一人の歩みが、人生が本当に右にも左にもそれることなく、あなたの御言葉にあって歩み、そうして祝福を得ていくものでありますように、どうか一人一人をお守り助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト生きておられる神の御子、このイエス様が私たちの主であり王であることを感謝いたします。このキリストを最も父に喜ばれたキリストを、私たちが私たちの霊魂魂思い心を感じる豊かに住まわすことによって、主よ、私たち自身はいつでもこのイエス様の名前によって父の前に立つことができ、またこのイエス様の名前によって癒しないを受け、またこのイエス様の名前によって勝ち得て余りあるものになります。主よ、サウロ、本当に日頃の信仰はなく不信仰に満ちた王様でした。でも自分が本当に自分の必要のためであるならばと、いとも簡単に悔い改めることもなくあなたの御前に立って、主よ、自分が必要としているその印をいただこうとしていました。主よ、あなたは軽んじられたものの神ではなく、あなたを尊び、あなたを恐れ敬い礼拝する民の主であることを感謝いたします。私たち自身が自分の中にこういったサウルの類がないかどうかをよく確認をして、主よ、私たち自身は そのような本当に間違えた信仰のスタンスに立つということではなく、正しくあなたの御前において悔いて改めて許しをいただいたもの、そして滴り落ちる師匠によって清められたものとして、いつもあなたの御前にいますように助けてください。今日私たちにこのサウロをあなたが教えてくださり、私たちの中からこのサウロの類を取り除きなさいと御言葉を持って私たち一人一人を励ましてくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。